ついにこの日が来てしまいましたっていうのも、先日ね、アイバナの話をした回があったじゃないですか。それをアップした後ぐらいに、リアルの友達から、トゥマカワおじさんっていう DM が届いたんですよ。で、あれ？これって自分のツイッターを見られたのかな？それとも、ポッドキャストを見られたのかなと思って聞いたら、ポッドキャストを見つけたらしくて、どうやら。なんかどうやって見つけたのかわかんないんですけど、見つかっちゃったらしくて、えってびっくりしちゃって、その友達が、中学高校時代のめちゃめちゃ、仲良かった子で、ハムって、中学時代ハムって呼ばれてたから今ハムって呼ぶんですけど、ハムは、僕にとってめちゃめちゃ重要な友達なんですよ。なんかどうしてかっていうと、まあ、親友であることはもちろんそうなんだけど、ハムは、すごく音楽に詳しいのね。で、自分って中学1年生の時に少女時代にハマってからずっとずっとアイドルのオタクをやってて、なんか例えば中学時代だったら、まあ、少女時代が好きっていうことでこうアイドルを見始めて、日本のアイドルでもなんか AAA とか好きだったりとかして、で高校に入ってもずっと少女時代が好きだったし、K-POP も見てたし、だいたい高3ぐらいの時にはハロープロジェクトとかにも興味を持ち始めていたから、本当にずっとアイドルのオタクなんですよ。でもそんな中で仲良くしてたそのハムが、まあバンド音楽とか本当にいろんな幅広い音楽を聞いて、その良かったものとかを教えてくれてたのね。例えば高3の時にレディオヘッドとかめっちゃ教えられたりとかしてて、なんか彼がいることでその自分の聴く音楽の幅がぐんと広がって、大学に入ってからもなんか大阪と東京でもやってるのかな、全感覚祭っていう音楽フェスがあるんですけど、無料で聴ける。そこにまあ、たまたまハムがね、関東に住んでるんだけど、こう大阪に来て行くってことになったから、自分はこっちに住んでるので一緒に行ったりとかして、そこで初めてなんかいろんなアーティストを見る機会があって、例えば踊ってばかりの国とか、金子綾乃もそこで初めて生で見ることができた。なんかまあそんなこんなでハムの存在はめちゃめちゃ音楽を聴く上でも大きいんですよ。でなんかそれが今どういうところにつながってるかっていうと、まあ、自分めちゃめちゃ今もアイドルが好きだから、アイドルの曲を聴くわけですけど、そんな時になんか例えばヒップホップを聞いてたから今 INI っていうグループが好きで、 INI の曲を聴く時に、あ、これってこういうところになんかルーツがあるなとか、そういうことを考えたりできるわけで、本当にありがたい存在だったなって思ってるんですけど、まあ、ハムね、そんなに最近めちゃめちゃ密に連絡を取ってるかっていうと全くそんなことはなくて、なんかすごい仲いいけど、なんて言うんだろう、必要な時に連絡を取る感じ。例えば お互いが住んでるところに今度行くから会わないみたいな感じで、まあ、連絡取り合うような関係だったんですけど、まあ、突然 DM でトゥマカワおじさんって来たから震え上がっちゃってびっくりしたんですけど、なんか感想もくれて、ハムってね結構車に構えてるタイプなんですよ。これ聞かれてたら本当嫌なんだけど、車に構えてるタイプで絶対に人のこと褒めたりしないの。特に俺はなんか仲がいいから本当に褒められたことがないのね。でもなんかそんな彼が珍しくポッドキャスト聞いて、お前すごいじゃんっていうの言ってくれたんですよ。めっちゃ感激しちゃって、なんかめっちゃ嬉しかったんですけどその時にね、昔話もしてくれて、なんか高校生の時にたぬき工事っていう札幌の商店街があって、そこのどっかでなんか一緒にツイキャスしてて、でなんかツイキャスって時代感じるんですけど、ツイキャスをしてて、でなんか自分とかすごいオールナイトニッポン好きだったから、ビタースイートサンバをなんか最初に流してからツイキャスとかやってたよねっていうのを言ってて、それ忘れてたから、あ、そういえばそんなことしてたわと思って、今すごいツイッターのスペースっていう機能とか こうやってポッドキャストとかでめちゃめちゃ一人で喋ってるけど、なんか今まではラジオ聞く側としてなんか喋るとかそんなに得意ではなかったんですよ、一人で喋るとか、まあ、こんなにペラペラ喋っといてなんですけど。でなんか友達と喋るとかはすごい好きだったから、なんか高校時代とか確かにキャスみたいなこととか、たまに友達と遊びに行った先とかでラジオの真似事みたいにしてたなって思い出して、めっちゃ懐かしい気持ちになりました。はい。それでは行きましょう。今週のスヌーピードッグのトゥマカワシンドローム。スヌーピードッグのトゥマカワシンドローム。こんにちは、スヌーピードッグです。トゥマカワとは、トゥーマッチなくらい可愛いの略。トゥマカワシンドロームは、アイドルオタクで、Z 世代大学生の僕、スヌーピードッグが、トゥマカワなアイドルの話から、ジェンダーやライフスタイルなど、様々なトピックについて、ざっくばらんに話していく番組です。はい、ということで、最近はですね、最近気づいたこと最近気づいたことって、伊集院光の深夜のバカ力っていう月曜日にやってる TBS ラジオのさ、番組の最初に伊集院さんが言う、まあ、コーナーみたいな感じなんですけど、まあ、最近気づいたことですよ。アジア人パネーツ話なんですよ。浅そうなんですけど、先週ね、週末にコーチェラを見てたんですよ。コーチェラ。で、まあ何目的で見てたかっていうと、88 Rising で宇多田ヒカルが出るってことで、まあ、宇多田ヒカルの回をね、前回配信したんで、お分かりと思いますけど、僕は宇多田ヒカルがめちゃめちゃ好きなので、宇多田ヒカル目的で、宇多田目でね、見たわけですよ、コーチェラを。で、まあ、88 Rising のメンツの中には、ガッセ、ガットセブンのジャクソンがいるわけですよ、ワンさんが。で、まあ CL、21の CL とかもいて、お、いいじゃんいいじゃん、一石二鳥どころか、一石なん、もう N 鳥じゃないみたいな感じになって、まあ、宇多田ヒカル目的ではあるけど、まあ全体的に見てたわけですよ。んで、まあ、いざ宇多田ヒカルが来たら、もう最高ですよ、本当に。最高で、なんかもうビレッジヴァンガードに売ってある CD でしかありえないようなグレーテストヒッツを一生聴かされる羽目になるっていう宇多田ヒカルのもうデビューしてからのもう素晴らしい楽曲のオンパレードで、まあ最高でしたね。最高、本当にすごいな。なんかオートマティックとかやってる時本当に魂震えちゃいましたよね。で、まあその流れでジャクソンとか来るから、なんか自分が今まで好きだったものの総集編見てるみたいな気持ちになって最高だったんですけど、それが終わって、あー、リナ沢山でも見るかみたいな気持ちでいたところに CL が出てくるわけですよ。まあ CL って皆さんご存知だと思いますけど、21の元メンバーのラッパー CL ですけど、まあ、出てきて、まあ、ソロ曲をわーってやってて、おうおうと、 CL めっちゃかっけえじゃんみたいな感じで見てて、で最後にね、4人のシルエットが見えたんですね。おやおやっていう感じじゃん。4人のシルエットはおやおやって感じになってくるじゃないですか。しかもその4人のシルエットがやっぱ奇抜なシルエットだったわけですよ。これはこれはと。でも絶対に偽物だと思ったのね。だってそんなこと起こるわけないから、絶対に偽物だと思って、まあ偽物でしょうとなぜかそこで本気でもう偽物だって思い込んでて、でパッてライトが当たった時にパクボムらしき人がいたんですね。えーってなるじゃん。 で、パクボムがいるってことはこれはってなって全体を見回したら21なんですよ。もうびっくりしちゃって、その時ちょうど友達と電話してたんだけど、友達にやばいやばいやばいやばい21いるってさ、2022年だよ21だよっつって言っちゃったぐらい、あのびっくりした出来事で、でまあ本当にこちらで21が見れるなんて思ってなかったから、なんなら自分はさっき言ったように宇多田ヒカル目的で見てたからね、本当にびっくりしちゃって、その僕が好きなジャンルって結構 K-POP だから、あの Twitter の TL とか見てても K-POP 界隈の人が多いわけですよ。で別にそんなにみんながみんなこちら見てたわけじゃなかったの当然で、突然21が目の前に現れたらもう TL21 大騒ぎですよ。ぼや騒ぎになってて、いやそりゃそうだよなって、しかもやっぱなんかずっとアイドルが好きで本当に良かったなって思ったのが、21って大体自分が好きな少女時代の前世紀2010年代の前半を彩った人たちじゃないですか。で、まあ、2016年ぐらいに解散するんですけど、もう本当にその自分の青春の1ページにいた人たちだったから、それがずっとそのまま今までもう老害のようにずっと K-POP を知ってき続けて、また見れたんだってなって本当に感動感激でしたね。はい。でまあ今回のこちら本当にみなさやまもそうだけど、まあ、同じ時間帯で結構被ってて見れなかったんですけど、あんまり本当にアジアンパワーを感じまくりで、まあ今週末にはエスパが出て、エスパが新曲を披露するってことでメインステージですよ。もう本当にやばい。あ、そういえばキャリーパンピパンピとかもめっちゃ良かったしね。本当にアジア人のパワーを感じています。スリーピーダックの細かいシンドローム。ここでお知らせがあります。嬉しい嬉しいお知らせです。あの僕が推しているアイドルグループ、グローバルボーイズアイドルグループの INI っていう日本のグループがあるんですけど、その INI がなんと4月20日にカムバしました。カムバとはあのカムバックの略で、ニューシングルのリリースのことなんですけど、今回 INI はコール119っていうオールドスクールヒップホップをベースとしたラップの入る楽曲を引っ提げてセカンドシングル愛でカムバックしました。イエーイイエーイピースピース。まあ INI のことを全く知らない人に説明すると、前作デビューシングルにあたる A は50万枚を突破しまして、まあ、ハーフミリオンを売り上げてる、まあすごいセールスだったんですけど、まあそのタイトル曲にあたるロケッティアっていう曲は、これがなかなかね J-POP では聴けない感じの曲なんですよ。で、ラップとかリズム感っていうのを主軸にした珍しい構成になってて、冒頭はキャッチーなボイスチョップとか、まあ、世界観にすごい飲み込まれるようなリズムで、すごい引きつけられる楽曲なんですけど、もうなんか最初冒頭からいきなりラップで燃える光の歯ぜジョーク突破するカオスって言うんですよなんか歌っちゃったけど、なんかそのあえて言葉の意味として伝えるよりもビートを邪魔しないような歌い方をしてるような感じがするっていうか、まあ、とにかくラップを主体にした楽曲を展開しているのが特徴的なんですよね。で、ラップがこうメロディーラインへのアプローチになるっていう楽曲ってよくあると思うんですよ。だから例えて言うなら、なんかこうほとんどこう歌で構成されてて、まあ、一部にラップが挟まるみたいなことって本当によくあると思うんですけど、この曲に関してはその真逆を言っていて、まあ、ラップがメインになってて、それ補強する感じでこうメロディーラインが入ってくるような感じになってるんで、これってなかなか口で説明してもわからないよね。 聞いてくださいっていう感じなんですけど、まあ本当にこれってまあ聞かないと多分分かんないと思うんで、ぜひ聞いてください。冒頭や、まあ、サビの前に入るブリッジの雰囲気とかがなんか映画音楽みたいな宇宙っぽさみたいなのも表現されてて、雰囲気とか空気感を伝えることを何より大切にしているような印象を受ける面白い楽曲なんですよね。どういうところに宇宙感感じるかっていうと、なんかこうプシューみたいなダウナーの音とかが入ってたりとか、なんかそういうとこにあ、これって映画の中にいるみたいって感じるところがある。 MV とか見ていただいたらそれをより分かりやすく表現していて本当にいいんですけど、まあそんな前作のねラップを主体のにした楽曲、これを踏襲して、まあ、今回のコール119はさらにブラッシュアップされた印象を与えてくれるってことで、 INI の進化を見ることができるんじゃないかなっていうふうに思います。なんか例えば楽曲中に冒頭ですけど電話の入力音のサンプリングとかが入ってたりするんですよ。とか、まあ、曲調の感じとかもやっぱロケッティアと同様物語を感じるような構成になってるなと思って、本当に聴くだけで楽しい楽曲ですね。 MV とかも見てほしいなと思います。本当にパフォーマンスがかっこいいから。で、まあ今回のこの愛っていうセカンドシングルは、まあ、タイトル曲が2つあって、まあ、前回もブライターっていう曲もタイトル曲だったんで2回連続でタイトル曲が2つあるんですけど、ダブルタイトル曲のもう一つの楽曲が We Are っていう曲で、こっちはコール119とは打って変わって本当に爽やかな感じの楽曲なんですよ。でこの爽やかな曲が本当にまたこれはこれでよくて、こっちはなんか夏の風が吹いてくるような感じイメージ、そんな曲なんですけどわかんねえよなこんなこと言っても。この We Are っていう曲はまあコール119のラップ主体のラップが目立つ感じとは打って変わって、ボーカルチームの透明感のある歌声がすごく生きる楽曲なんですよ。で、まあ、こっちももちろん会えないってすごいラップが強いメンバーが多いからラップもバリバリに入ってくるんですけど、この We Are の中でのラップはそのコール119で聴けるような重厚感のある重めのラップとはまた別の良さがあってすごく爽やかなんですよ。だからそういう表現力の幅とかもぜひ見ていただきたいんですけど、ということでね、もう配信が始まっていて、MV の方も見れるし、パフォーマンスビデオ PV の方も見れるのでぜひ回していただきたいなと思いますなんかどうでもいいことですけど、MV っていつから MV って言い始めたんだろうね。なんか前はさ PV って呼んでたじゃないですか、プロモーションビデオ。今はもう MV っていうことが主流で、今この INI の話で PV 出てきたけど、これパフォーマンスビデオの略なんですよ。なんかさいつこんな感じになったんだろうって感じですよね。はい、まあそんなことはどうでもよくて、ぜひ楽曲も Apple Music だったり Spotify だったりで聴いていただきたいなって思います。アルバムに入っている曲は本当にどれもよくて、タイトル曲の Call 119 We Are 以外の曲でもすごくこう今までに見たことがない、 INI が見せたことのない側面としてのバラードが聴けたりとか、そういうのもあるのでね、ぜひ聴いてほしいなと思います。僕が一番好きな曲は Amaze Me っていう曲です。はい、ぜひ聴いてくださいちなみに今回この今僕が撮っている時間帯が4月の22日のなんですけど、今現在で売り上げが66万枚いっているってことで、もうすでに前回のデビューシングルの A の売り上げハーフミリオンを優に超えてるんですよ。初日とその2日間の間でもう超えてしまってて、本当にやばい今グイグイ来てる INI なので、はい、注目度も高いということで、ぜひ聴いていただけると嬉しいなって思います。僕はただの一ファンなので、なんか何を広報担当みたいな面して楽曲の説明までして喋ってるんだって感じかもしれないですけど、もう本当にいいグループだし、曲もいいしパフォーマンスもかっこいいし、 どんどんスキルも伸びてるし、素敵なね作品も生まれてきているので見てほしいなと思います。はい、なんかコンテンツとかもね、まだ会えないの話するんかって感じだけど、あのコンテンツとかもやっぱコロナ禍に入ってから、まあ、なかなかライブとかでパフォーマンスをすることとか、それを見に行くこととかができないじゃないですか。で、INI だったり JO1 っていうグループは、あの本当に盛んに Twitter だったり Instagram、そして YouTube のコンテンツをバシバシに上げてくれるから、例えば1日に1回 Twitter で更新して、その自撮りとかをね、あの見せてくれたりとかするし、あの YouTube の企画とかも本当にコンテンツが充実していて、もう1本30分あったりするようなやつがバンバン上がるんですよ。なのでそういうのとかも見ていただいたりすると、本当に INI の良さが伝わるかなと思います。ちなみに東京 FM で金曜の深夜に FromINI フロイニっていうあの番組も2時間やってるんで、そういうのも聞いてほしいなと思います。なんかこんな風にバシバシに INI の宣伝をしてしまってるけど、正直今こうやって喋ってるだけだったら語り尽くせないんですよ。もう僕はバリバリのオタクなので。だから、まあ、楽曲だったり楽曲の紹介だったり INI の良さ、コンテンツの良さみたいな話を語る回はまた別で収録したいなって思ってます。スヌーピードッグの熊川シンドローム。そんな INI のパフォーマンスを見てて思ったことがあって、最近ねそのカムバックっていうことでコール119の活動とかがあって、あのテレビとか音楽番組に出てパフォーマンス披露してることがあったりするんですけど、そういう時にあのもう不意にパフォーマンス見た時に、なんか自分ってあんまりこう推しばかりを追ってしまうとかっていうタイプじゃなくて、そのパフォーマンスごとでなんかこういいメンバーにがついつい目がいってしまうようなところがあるんですけど、まあ INI 見てるじゃないですか。西ひろとくんっていうメンバーがいるんですよ。なんかすごい気になってしまって、でなんかどうしてかっていうと、まあ、西ひろとくんっていう人のことを説明すると、あの西ひろとくんはあの最年長でして、 INI の中で今までゴリゴリにダンサーをやってきた人なんですよ。名だたるアーティストのあのバックダンサーとかをやってきた人で、まあなんかそんな彼がアイドルにを今やっているんですけど、なんかファンミーティングがあった時に、あの今まで自分はそのアイドルだったりアーティストさんの後ろで踊ってきたっていう話をしてて、後ろで踊ってきた時に見えてた世界と、アイドルをしてあのファンミーティングでファンの人たちが自分を見てる世界っていうのが全く違うっていうところにすごく感動したっていう話を涙しながら語ってて、本当に感動したんですけど、あのそんな彼のパフォーマンスの何がすごいかっていう話で、西ひろとくんはあの、まあ、バックダンサーの経験があるっていうのももちろんあると思うけど、なんか自分がセンターに来て自分のパートを歌っている時と、そうじゃなくて横でこうダンスを踊っている時でまるで違うんですよ。これがめちゃめちゃすごくて、西ひろとくんのそのセンターじゃないところで踊ってる時のダンスって余裕もあるし、でも絶対にその自分だけが目立つような踊り方をしないのね。それやっぱりバックダンサーの経験っていうのがすごい生きてるのかなとも思いつつも、やっぱそれって本当にすごくて、自分にそこを注目させないで、で前に出てきた時に俺だっていう、ここに西ひろとがいるぞっていう踊り方をするんですよ。なんか本当にかっこいいなと思っちゃって、でなんか西ひろとのその急に呼び捨て、西ひろとのあの振る舞いもパフォーマンスだけじゃなくて、なんかそういうそれに通ずるところがあって、なんかやっぱ周りをすごく上手に立てることができるし、自分だけがグイグイ行って自分だけが目立とうっていう風にしない、それが本当にかっこよくて、まあ、会えないそんなメンバーいないんですけど本当にかっこいいなと思って、で、まあ、西ひろとくんの話を今までずっとしてましたけど、あのリーダーの木村雅也くんっていう、まあ、西ひろとと同い年のメンバーがいるんですけど、このリーダーの木村雅也くんも なんか似たような凄さがあって、まあ、この人もあのダンサーをやってて、バックダンサーの経験がある人なんで、まあ、その経験が生きている部分がすごく大きいのかなとも思うけど、木村雅也くんは、まあ、センターとしてを務めることが多くて、リーダーだし、まあ、プロデュース101ジャパンシーズン2っていうオーディション番組、 INI が結成された時のオーディション番組で1位で勝ち上がったメンバーなので、まあ、センターになることがおのずと多いんですけど、彼がセンターをしてると何がすごいかって、全くその木村雅也くんだけに注目がいかないところなんですよ。これって本当にすごいことで、センターで踊ってる人ってつい見てしまうのね。センターで踊ってるってなると真ん中にいるわけだから、それはつい見ちゃうじゃないですか。でも木村雅也くんはダンスもちろんめちゃくちゃ上手いんだけど、そうでありながらも癖がものすごくなくて、あのなんて言うんだろう、周りにもすごく目が行くし、木村くんのことも見れるっていう、そういうパフォーマンスをするんですよ。で、木村雅也くんっていう人はダンスだけじゃなくて歌でもそうなんですよね。なんか突然ハロープロジェクトの話して申し訳ないんですけど、あのモーニング娘。のリーダー、これもリーダーだね、そういえば。モーニング娘。の今のリーダーで福村瑞希さんっていう人がいるのね。で、この福ちゃんっていう人も本当にあの癖がないというか、優等生というか、そういうところがあって、パフォーマンスに歌も、あのモーニング娘。には小田さくらっていうものすごいディーバがいるんですよ。このディーバはとにかく歌ってたら目立つ、もうすごい存在感を放つんですけど、逆に福村瑞希さんは本当に歌が上手いし、パフォーマンスも上手だし、でもなんかこう優等生で、なんて言うんだろう、注目がものすごいいくかっていうとそうではないんですよね。正直自分はハロプロ好きでずっと見てたけど、あの最近になるまで福村瑞希さんの魅力に気づけてなかった部分がめちゃめちゃあったなって、すごいあの最近反省してて、まあなんかどうしてなんだろうって考えた時に、本当にその音源に忠実だし、なんて言うんだろうな、まあ、さっきからずっと言ってるように優等生なんですよ。木村雅也くんもあの福村瑞希さんも優等生で、癖もなければ、あの常に一定で安定したものを出してくる、安定した歌声を放ってくれるのね。木村雅也くんってダンサーだから、ダンサーとして注目されることが多かったけど、もう最近はもう歌歌ってても外すことがない安定感なんですよ。本当にすごいなって思うんだけど、福村瑞希さんもそうでしょ。なんか似てるなって思い始めちゃった別になんかそんな気なかったのに、めっちゃ似てるなって思い始めちゃった。どっちもリーダーだしね。なんかその安定感ってさ、取り立ててめちゃめちゃ注目するかっていうと、さっきから言ってるようにそうじゃないんですよ。でもグループには必要な存在なんだよね、圧倒的に。ここがすごい。そしてなんかどちらも優等生な歌声ではあるんだけど、優等生な歌声であるからこその切なさがあって、例えば福村瑞希さんに関しては、あのその安定的な優等生な歌い方が、なんて言うんだろうな、部屋の片隅で体育座りをして悩み事を考えている少女みたいな、そういうなんていうの、内向きなこう切なさとかをすごく綺麗に表現するんですよね。でその表現力とかもピカイチなんですけど、いや、まあ、何が言いたいかっていうと、まあ、グループの中には、あのアイドルグループの中にはいろんな魅力を発信できる人がいるんですよ。西ひろとくんみたいに、そのダンサーの経験を踏まえてセンターでは俺だ見ろってやれて、横に行くと周りを立てるような踊り方をする人もいれば、木村雅也くんみたいに癖がなくて、なんかすごく注目を引くかっていうとそうじゃないんだけど、圧倒的にグループを引っ張っていく存在がいたり、まあ福村瑞希さんもそれに近いですね、がいたり、田島翔吾くんっていう INI のメンバーがいて、この子は韓国だったりとか、あのでアイドルの練習生をした経験とかがあって、 バリバリのスキルがあるんですけど、彼は踊り方は彼の踊り方は本当に人を引きつける注目させる踊り方をするから、そういうメンバーもいるわけですよ。で、僕の好きな高塚ひろむくんとかは、まあ、歌がすごく上手で、一生懸命ダンスも一生懸命 で歌もなんか、僕が一番好きだったのがそのロケッティアっていうデビュー曲の中で最後高塚くんのフェイクのパートがあるんですよ。で、そこで彼はなんかフェイクしてしゃがみ込みながらこう申し訳なさそうに後ろに下がっていくのねあんまりこううまく目立ててない感じで、まだそのアイドルとして洗練されてない、洗練されてないで言い方よくないな、まだデビューしたてのういういしさでちょっと申し訳なさそうに中国式で後ろに下がっていくんですよ。そこが僕はものすごい好きだったんですけど、なんか、まあ、そういうメンバーもいると。で、アイドルグループって本当にいろんなメンバーがいて、それぞれの魅力を放っているわけですよね。で、まあ、なんかすごく話があっちこっち行って申し訳ないんだけど、モーニング娘。とか見てても現役の時にあれこの子ってなんでモーニング娘。なんだろうとか失礼なことを思ってしまうようなメンバーがいたりするんですよ。でも卒業した時に初めて、あ、この子ってソロでものすごい上手いわけじゃなかったかもしれないけど、グループの歌の厚みとかを増す上だったりとか、グループのパフォーマンスの面で全体をこううまく、あのクッションじゃないけどこううまく緩衝材としての役割を放つメンバーとして本当に重要だったんだみたいな人っていたりするわけですよね。なんかこういう人がいて、こういろんなメンバーがいてっていうグループがこう一つの箱になってて、これってさ、社会のまたなんか何でもかんでも社会の縮図とかいうのあれだけど、自分の身近でも割とそうじゃないですか。いろんな魅力を放つ人がいるなって思うんですけど、僕今就職活動をねしてるんですよ。そう、就活をしてて、いや本当に就活嫌なんですけど、まあ、就活してる中で思うのが、何かとリーダーであることを求められがちなんですよね。なんか例えば ES とかエントリーシート書いてる時に、あのリーダーをした経験はありますかみたいな、リーダーをした経験を書いてくださいとか、そういうことって本当によくあって、なんか支えるっていう役割とかって結構軽視されがちなんですよ。でもさ、逆に考えてみたら、世の中会社とかでみんながみんなリーダーのタイプだった場合どうなるかっていうと、人を引っ張るんじゃなくて足を引っ張ることにしかならないんですよ。みんなが別方向に引っ張り合ったらどうなるって、それはもううまくいかないに決まってるわけで、なんか例えばアイドルグループで言えば、その引き立てるメンバーとか、常にセンターにいても、その自分だけが自分だけがって目立とうとするわけじゃなく、なんかこう看板となってくれるような人とか、そういう人がいてもいいじゃないですかてかいるべきなんですよ。そうした方がきっといいんですよね。だからなんかアイドルグループを見てる時の気づきとして、まあ、自分が就活とかと重ね合わせながら、ああなんかこう INI とかモーニング娘。とかそういうアイドルグループみたいに、なんて言うんだろう、横にいる人がセンターとかリーダーで引っ張る人の横にいたりとか支えたりとかする人がすごく評価される世の中になったらいいなとか考えてしまうんですよね。
スヌーピードッグの熊川シンドローム。
就活ってポエムが多いっていう話を、マキタスポーツさんとプチカシマさんとサンキュー達夫さんの TBS ラジオでやってる東京ポッド許可局っていうねラジオの中で話されてたんですよ。このポエムが多いっていうのが何なのかっていうと、例えば社会的に役に立っているか、社会貢献をしているかみたいな、そういう評価軸ってあるじゃないですか。 でもそれってなんかこう客観的に評価するための綺麗な表現に過ぎなくて、なんかそういうポエムって何の意味もないんじゃないかっていうお話をされてたんですよ。なんか何が言いたいかっていうと、例えば同じ仕事をするにあたって社会的に何か意味があると思って社会のために何かやってないといけないかっていうと、そうじゃなくて別に自分のために仕事をしてもいいじゃないですか。この番組だってそうですよ。正直このポッドキャストも僕がやりたくて喋りたくて発信したくてやってるっていうのが主軸にあるから、それを通してなんか、まあ、感想とかでこのポッドキャストに救われてますみたいなことを言ってくれる人もいて、なんかそこでこう僕自身も嬉しいけど、でもなんて言うんだろう、人を喜ばせるためっていうことが一番の目的としてあるわけじゃなくて、自分が喋りたいっていう気持ちのまま喋っているっていうのが結果的に人のためになってたりするっていうこともあって、それが悪いことかっていうと全くそうじゃないじゃないですか。だから自分のためにやってる仕事が誰かのためになってるっていうことも全然あり得るから、なんか社会のためとか社会貢献とかって本当にポエムだなって思うんですけど、ある意味なんかさっき話してたようなそのリーダー性を過剰に求めるみたいなものも一種のポエムなのかなっていうふうに感じたりしました。さあここでやっとこのコーナーに入りたいと思います。底なしに明るいのになぜか泣けてしまう歌、略して底泣けソング。さあこの企画はですね、僕がずっとやりたいと言っていて、皆さんからお便りとかも募集してきたんですけど、なんか全然できてなくて、初めてやっとここでコーナーとしてやれるのでワクワクしてるんですけど、本当に皆さんからたくさんの楽曲を教えてもらって、アイドルでもそうですし、バンドだったり本当に幅広い音楽ジャンルでいろんな曲を送ってもらったんですけど、もう本当にそのどれもが底なしに明るさを感じるのになぜか涙が流れてしまうなみたいな曲で、今回はねその中でも僕がまあこの企画の雛形じゃないけど、なんか一番顕著な例っていうか、これはマジでそうだなって思う曲を選びました。はい、スヌチルネームナニャンさんからのお便りです。私の底泣けソングはイエナのスマイリーです。理由は3つほどあります。まず一番最初の泣かないで泣かないでが私にとって今一番欲しい言葉だからです。落ち込んだ時、苦しい時はいつもわざと泣ける曲や映画を見て泣くというのが逃げ道でした。でもこの曲を聴いてわざわざ暗くなるのはやめようと思いました。この曲を聴いて笑った方がいいよね、よしと思いながら泣いてしまうことに気づいた時、やっと自分の辛さを自分で認められたような気持ちになりました。サビ前の私がじっと我慢して心を引き止めてあなたに明るく笑ってあげるねの部分は、ユナが私の前に来て私に笑いかけてくれているように感じます。これも私の中でこの曲が底泣けソングな理由です。私は悩みを誰かに相談しないで、ユナが私の話を聞いて絶対大丈夫だよと言ってくれているように感じます。誰かが自分のために笑いかけてくれていると思うととても幸せで泣けてくるし優しい気持ちになります。メロディーで好きなところは正直全部です。ポップで可愛い、これがダイレクトに伝わるメロディーで、サビ直前の部分から終わりまで走り抜けるような感じが好きです。そして底なしに明るいのに、まさに底なしに明るいにまさに当てはまるような曲調だと思っています。この曲を聴くとたくさん泣いた後にたくさん笑いたくなります。前向きになれない日もあっていい、死にたくてもいいと思っていたのですが、この曲を聴くとよし笑おう、乗り越えよう、可愛く生きよう、できる、うまくいくと泣きながら口角を上げて笑顔で決心できます。健康的にというと語弊があるかもしれませんし、 たくさん泣くことがストレス発散になるという方もいらっしゃると思いますが、私の中では涙は溢れてくるけどグッと口角を上げたくなるこの曲が健康的に自分の心と向き合っていくアイテムになっています。めっちゃいいお便りだよねこれね。あの自分もあの底泣けソングっていうものを考えるっていうか、底泣けソングっていうジャンルを気づかせるってくれるきっかけになったような曲の一つなんですよ、このユナのスマイリーは。割と最近の曲なんですけど、いやまさにそれを言語化してくれたなっていう感じ。なんか底泣けソングって、あの僕がこうやってコーナーとして募集してる理由は、自分的に思うものがあってもうまく言語化できないからなんですよ。でもこの人は本当に綺麗に説明してくれてるし、実体験原体験に基づいて話してくれてるのがすごく印象的で、本当にいいお便りだなと思いました。なんか途中であのうまく読めなくて噛んでしまって申し訳なかったんですけど、本当にね、そうこの通りなんですよね。なんかイエナが自分の話を聞いてくれているように感じるっていうのはまさにその通りだし、なんか涙が頬を伝うのに、なんかこうグイッと口角を上げて頑張るぞ前を向くぞって思わせてくれるような楽曲なんですよね。あのこのユナのスマイリーっていう曲は SNS でいろんなアイドルのオタクがね、自分の推しの動画を編集してアップするのが流行ったっていうことがあって、それで本当に浸透した楽曲なんですよ。で、あの面白かったのが、自分の TL ではあの相撲のオタクがいてなぜかアイドルと相撲が好きっていう、でその自分の推しのお相撲さんの動画をあのうまく編集してユナのスマイリーに載せてるやつがあって、それが本当に可愛かったんですよ。いやすごいなと思ったんですけど、あのこの曲を歌ってるユナはアイズワン出身の子でして、そのユナのソロデビュー曲としてすごく期待されていたんですよ。でこの曲はもう本当にまさに期待を裏切らないどころか超えてきた楽曲で、すごいなって思うんですけど、目的なこの曲の重要なポイントはエンディング感にあると思うんですよ。なんかちょっとすごく明るいのにエンディングっぽいんだよね。この曲が映画のエンディングに使われても全然なんて言うんだろう、遜色ないというか、すごく映画のエンディングとかに向いているような曲なのかなと思って、このエンディング感っていうねワードって底泣けソングを説明する上で真骨頂の一つなんですよ。だからまさにユナのこの曲はあの底泣けソングとして、なんか雛形、さっきも言ったようにまさにこの曲が見本だっていう感じで紹介したい曲なんですけど、これね MV も合わせて見てほしいんですよね、あのもし初めて聞くっていう人がいたら。なんかコメディ映画のエンディングみたいな明るくてはつらつとした印象を受ける、そんな MV で、あの本当に見てて楽しい気持ちになるので見てほしいなと思います。なんか言葉が分からなくてもこの曲を聴けば笑顔になれるし、その明るさに励ましてもらって、なんか自然と涙が頬を伝ってしまうような感じなんですよね。なんかね、あのポッドキャストってやっぱり曲を流せないから、こうやって言葉で説明しなきゃすることしかできないのがすごくもどかしいんですけど、ぜひこれを止めたり、この再生を止めたりとか、このポッドキャスト聞き終わってからぜひ聞いてほしいなっていうふうに思います。で僕的にはサビの最後の歌詞に、急に涙がこみ上げてくる時も Just smile away smile away っていう歌詞があるんですよ。これめっちゃ好きなんだよね、なんかわかんないけど、なんか泣いてもいいけどその後笑っちゃえよ、笑い飛ばそうよっていうメッセージって本当にいいなと思って、この送ってくれたナニャンさんと同じような気持ちになりますね。まさに底なしに明るいのになぜか泣けてしまう歌、底なしソング、底泣けソングだなっていうふうに思いました。ということで番組ではまだまだ底泣けソングを募集しています。普通歌、感想などもどしどし概要欄の投稿フォームからお待ちしています。少しでもいいと思っていただけた方はぜひこのポッドキャストを追加していただいて、お友達に広げてくれたり、ツイッターでハッシュタグカタカナでスヌロムでツイートしていただけると嬉しいです。ちょっとね最近英語さ スヌロムでしてるんですけど、最近あんまり感想つぶやかれてないんで、あのどしどしつぶやいてほしいなって思います自分勝手ですけどね。はい、あの僕のツイッターはですね、アットマーク SNOOPY_INU スヌーピー犬なので、ぜひフォローしていただいて番組の最新情報などをご確認ください。僕のツイッターもなんか伸びてきて、ついに1万9000人を突破しました。はい、あのぜひフォローして確認していただけると嬉しいです。そしてなんと今日はですね、嬉しいお知らせが一つあります。この度僕が書いた記事がスーモタウンに掲載されました。スーモタウンっていうと、まあスーモの記事だったりコラム、エッセイとかを上げるような媒体なんですけど、まあ、結構名のある媒体に上げさせていただいたということで、本当に嬉しいなと思っています。今回上げた記事が、人生のどん底だった時期を支えてくれた札幌というタイトルなんですけど、まあ自分の2年間の浪人時代のこととかを札幌の街のことと一緒に絡めて書いている記事です。スヌドってどんな人なんだっていうふうに少しでも思っていただけている方はですね、この記事を読んでいただいて知っていただけると嬉しいなっていうふうに思いますこの記事に関してですね、まあ名のある媒体ということで、結構その自分のフォロワーだったり自分のことを知って、もともと知ってくれてる人以外のところからもたくさん反響をいただいて、本当に嬉しい限りだなっていうふうに思っています。ぜひこの記事も概要欄の方から読むことができますので、ご一読ください。そして今回のね、番組の途中でも話しましたが、 INI がですね、僕の推しのグループ INI がカムバしていますので、活動の方もぜひチェックしていただけると嬉しいです。それではまた1週間頑張っていきまーしょい。